主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第147回です。
147、
はい、水月さんは
何、
日記は、
日記
書いたりブログを書いたりは、
いやー、そういう類はないですね。
ケリーさんはイメージ通りマメな人間なので、
はあ、
高校生の頃から日記を書いてたんですよ、
はあ、へ
え。で10年ぐらい書いてて辞めたんです、社会人になって
一度、
うんうん、でそれからね 1,2 年ぐらいちょっとブランクがあった後に、
うん、
ミクシーっていうのが流行りだした、
ね、ああミクシーってあったね、
うん、散々誘ったけど入らなかったよね
私、
うん、
そうだったっけ、
うんうん、でそこでね日記ずっと書き続けてて、
うん、
足掛けに8年ぐらい書いてたんですよ。
お
で
それ公開してたってこと？
公開してた。
へえ、うん、それ日記っていうの？あ、日記か。
日記ごめん。
公開日記。
うん。
公開日記、意味が違う、うん。
公開日記だね。公開日記じゃないけど。ああでね、それも2、3年前にもめんどくさくなってやめちゃったんですけども、
ああ
でそれをね、なんかミクシーさんのサービスで、
ああ
なんかまあお金有料なんですけど、ああその書いた日記をね、
ああ
注文したら本にしてくれるんですよ。
へ
ー。で8年分の日記をちょっと本にするように今注文したんですよ。
あ、そう、
うん、
へ
ー。で、まあ改めて8年もよく書いてたなと思ったんですけどね。何ページぐらいになるんだろう。
必ず毎日書いてたの？そこはあんまり縛りはなかったの？
たまに抜けることもあるけど、最初のね6年ぐらいはほとんど毎日書いてた。
へー、
うん。で自分のノートとかに書く日記と違って人に見られるから、うん、やっぱり名前出し、
あ、
うん、今日は水月さんと遊んでたとかそういうのはちょっと書けないので、なんかね
自分の内面をとろする、
うん、そんなは書かなかったですけど、まあ、僕の生きてきた記録なんで、
記録ね、
まあ、だって旅行に行ったとかそういうのを書いてあるわけなんで、うん、まあちょっと紙媒体にしとくのはいいかな、もしかしてねネット消えちゃうかもしれないから、
うん、
うん、って思ってちょっとしたんですけどね、まあなかなかおつなもんで、
あ、そう、
ただ数ページ読むと恥ずかしくて閉じちゃうんですけどね。まあ、ケリさんが大河ドラマの主人公として描かれる時のための資料としては、
ああまあね、あなたがまあ有名になりゃ資料ぐらいになるでしょうな、
ね、朝ドラか大河の、
うん、
ね、
ああ、
うん、
まあ頑張ってください、
うん、おはようケリーさんとか始まるかもしれないので、
うん、人生短いですからね、急がないと、
まだまだもう輝きまくってますよ。
あ、そう。
うん、ね、でね、やっぱこう日記を書くのはね、脳にはいいんだって。
うん、まあね、物を書くのはいいでしょう、ね。
もまずもパソコンじゃなくペンで字を書くのはいい、脳の刺激になるのと、で日記は今日あったことを振り返る、思い出す練習。
なるほどね。
っていうのでいいそうなんで、うん、パソコンとかね、タブレットとかスマホでどんどん便利になってて、
うん、
特にこのスマホ系パソコンで字打つと予測変換してくれるじゃないですか。
あ、今ね出ちゃうもんね、
字が。あって打ったら、あ、これこれポンって、
うん、
もう数文字打てるじゃないですか、
うん
うん、あれはちょっと
まあねバカになるね、
うん、だからね便利でありがたいんだけども、ちょっと書くこともしなきゃいけないのかなとはちょっと思いつつやってないですけどね、
うん
うん、さあ、そんな皆さんも日記もやってみたらいかがでしょうか、
うん、
あと1000年後土佐日記になるかもしれないし、
まあそりゃそうですよ、う
ん、はい、さあ、前回からですね、鎧を着てるんです。
そうよね、
鎧兜を
着てるね、
はい、で前回は 最低限の軽装備のところで終わっちゃいました。
コグ速。
はい、うん。今回はその続きですね。だんだん鎧らしくなってくる、
うん、
ですね。鎧らなんか見た
目。まあまあここからいよいよですね。
はい。
うん、
でちょっとその辺をいきます。はい。もういいこのまま直接いっちゃおうか。
続きから。
はい。
はい、
ね今から着るのは銅を着ます。
銅。
銅って金銀銅？
違う違う。銅周りの
銅。胴体の
銅。肉付きに同じの銅。うん、いわゆる甲冑ですよ。
本当のあの。
そうそうそう。
伝
って。で飾ってあるあの。
見た目いい。
そうそうそう。
あの伝って
したやつですか。そうそうそう。それを着る。
これは何？いわゆる
何？
ワンピースのスカートみたいな感じなの？
いやいや背中割れてんじゃない？
背中が割れてんの？
うん。だガバって感じでしょ？
ガバって？
うん。
何？上から切るのこれ？どうやってこう頭からピポーンって入れるの？
いやいやいやだから。背中が割れてるからちょっと開いて、
あ、後ろで縛るのね。
そうそうそう。
あーはーはーはーはーはー。え、なんかごっついね。
うん。ごっついっていうか、まあこれがね。
これ本当の鎧、
ね。これが本当の鎧だよね。
ほお。銅の
脇か。そうだね。今は、うん、脇かな、うん。とりあえずこう。
まあ、パカってなってる。パカ
ってなるから。
まあ、ともかく硬いんだもんね。
まあまあある程度ね硬さもあるけど
洋服みたいにビロビロって
まあそこまではないでもまあまあある程度柔軟性は
あるにしてもこんな普通の服着る感覚でスーッとは着れないから、
うん、まあもちろんそうでしょ
どっこいしょって感じですね、
うん、重いしね
銅の型紙に袖とコテがついているのが本当なのでコテを別につける必要はないああだから
前回の話があったじゃん、
うんうん、
腕にはめるやつはここにもうついて
るやつがあってついてる場合は、
うん、
そうするともっと着づらそうだね
そうやねうん、
どこへ外、
うん、
でこれ後ろあたりで縛るの、
うん、
ほらこれ きはめ込むわけじゃん
体ああまあそうでしょうね締めるなんか
でどこを締めるって締めたらこう脱げなくようになるのは肩の
脇いや脇とかじゃないの
脇
ガバってこうなんかはめるあれがあ
るでしょうね横に開いてる背中が開いてるってない
背中のやつもあるけどね、うん
まあ、どっか開いててそれを紐でギュッて縛って
そうそう多分そうでしょうね
こういわゆる体に固定させるわけですね、
うん、
はいで銅の次ね銅の腰に上帯を締める
うん
上帯を締めるんですか？
これがほらあなたが前言ってた下に紐みたいなんで垂れ下がってるやつがあるから、
うん、
そこをキュッと締めて
あじゃあ何この銅
銅とその下に紐でビラビラがぶら下がってるねその紐のところにギュッて締めるとそこがクッて締まるじゃんならこうスカートみたいなんと上になるから
これ分かれてんじゃないんだね
分かれてないです
くっついてんだ、
うん、
でぐって腰で締めてもう一度締まりよく
そうそうそうそう
なるんだ、
うん、
あそうなんだ分かれてるんだと思ってたふーんはい続いて袖をつけることになっているが銅を着てから袖をつけるのはやりにくい。何ですかこれは？
うん。
11番。
このここに肩からこう、うん、上腕にかけての、うん、あるじゃん。いわゆる鎧の。
あ、肩パッドじゃないや。あの肩に板ついてるよね。
そう
両肩に。うん。
あれみたいな。うん。
あ、これなんていうの？これ袖って。
これが袖っていうみたいですね。
あれさ前回も袖ってなかった？
袖？ コテのこと？
ああ、そうか、違うんだ。
それは
これを袖っていうね、袖ってさ、うん、あのお洋服の
半袖、まあまあ
まあ、長袖、
まあ、鎧ではそう言うんでしょう、多分。
鎧では袖っていうと、あの肩に垂れ下がってるやつ、
うん、そうね。
これどこにくくりつけるの？
ここの肩紐に、
肩の
鎧の
胴のとこに、
胴についてる、そうそう、
そういう
ここのところに、肩の肩紐みたいなところにこうつけるんでしょうね、
くくりつけるのね。うん、でもやっとなんか鎧らしく、
まあこれで鎧って感じですね。
で腰に、あ、刀を腰につけ、脇差しを上帯でよかったっけ、
うん、
上帯に差し込む、
うん、
あ、じゃあね、この上帯は刀入れなんだ、刀、
うん、まあまあそういう役目もあるんでしょうね。
ああ、でも図を見ると鎧になりましたね。
まあこれでなったね。
これ剣、刀は長いのと短いのと2つ持つ、持たなきゃいけないの？
まあもちろん武士は両刀でしょうね。
それはどういう意味があるの？その長いのと短いのと2つ
持つ、それはまあ用途が違うし、そのね、戦うときは長いですし、例えば相手の首落としたりとか、うん、まあもしかしたら自分が切腹するときとかもやっぱり脇差しはそう違うのには使えるんじゃない？
なんかただでさえゴテゴテしてるのにこんなに刀もつけちゃ邪魔だろう。
いや、でも戦場ですから、やっぱりでっかい鉄砲とピストル持ってきたいみたいなもんでしょ。
あれ、槍を持ってる、槍を武器にする人なんかはこう、でもやっぱ刀腰に刺す、
もちろんもちろん、ね、槍落としたりとかなんかあったらそれはやっぱり持ちますよ。
あれなんだね、なんかこう改めて思うと日本の鎧って盾がないんですね、
うん、
シールド、
あ、持つ、
うん、
どうなんでしょうね。まあなんかぽいのはあるけどね、
古代はなんか持ってそうな、
うん、
息の板を盾にせるみたいなのは
まあありますけどね、あんまり使われないね、
なんか武士は見ないね、
うん、
はい、これで鎧できたんですが、実はこれだけで終わりじゃないのね。
頭が
兜をつけないといけないなんて話ですね。これ鎧をつけたら今度兜を、
うん、
つけます、
うん、
はい、で次はその兜のつけ方ですね、
うん、
のど輪をつけること、つけます、うん、頬当てをつけるのならのど輪はいらない、
うん、
のど輪って何ですか？
のど輪はこの首を守るためによ
だれかけみたいな、
そうそうそう、ここにつける鎧ですね、首の下に。
で頬当て、
頬当てはほらこう顔をこう覆う、
仮面みたいなのつけてる武士
あるじゃん、
怖い、いるね、うん、だいたい敵役っぽい、ここに
そうこれがついてくるから、
あ、セットになってるのもあるし、
頬当てにそう、そののど輪みたいなのがついてるんで、頬当てをつければ、まあ、両方いける。
くっついてる場合は頬当ての時に、
うん、
まあ、つけてないバラバラのはまずほの、まあ、よだれかけをかけると、
うん、
いうことですね。で次は鉢巻きをする。鉢巻きってあの
頭にね、
鉢巻き、
うん、
あ、なんか、いわゆる手ぬぐい巻くみたいなの、
まあ多分鎧の中蒸れるんで、
あれさ、なんか
酒焼きがあるから、ほら鉄板に鉄だと当たるからでしょ、うん、
痛いね、
うん、
これってさ、なんかエボシをペチャンってしたような
かぶってな、 ありますね、うん、
あれはハチマキじゃないの？
あれは違うでしょうね、あれはまあまあエボシですよね、うん、
だからまあそういう頭、
うん、まあ鎧兜とか兜がまあ直接触れないようにって
ことでしょう。なんかそういう布をまず頭に当てるってことですね、うん、で頬当てをつける、
うん、
頬 頬当ては複雑なので頬と顎だけの
つば黒棒、
つば黒棒が良い。つば黒棒って何ですか、
うん、顎だけだから、ここだけの、
あ、
顎のとこだけ、こう全体を覆う頬当てじゃなくて、うん、ここだけの簡単な
顎だけの、うん、まあ、いろんなタイプがあるんですね
多分ね。
うーん、でこれは、まあ、いわゆる鼻口顎を、
うん、
まあ、ガードするものじゃないですか、
うん、
これはこれ何、頭の後ろで縛って固定するの、
うん、お面みたいにつけんでしょうね。
ああ、うん、なるほどね、なるほどね、はいはい。で兜をかぶる、
うん、
帽子をかぶるわけですね、
うん
うん、で出来上がり、上から下まで
一応、まあ、鎧はこれで切れましたね。
これどれぐらい時間かかるの、これ最初から。
いやー、多分一人じゃまず無理でしょう、誰かが手伝ってくんないと
ね。あの時代劇見とると奥方がとか、
うん、
側近が、
まあそうでしょうね、
つけてるよね、
うん、
でこれでどれぐらい重さあるもんなんですか。
鎧なんかやっぱ数十キロとかあるでしょ、十何十キロとかあるんじゃない。
それでみんなかかれって言ったらわーって走るの。
そうそうそう
そう、そうするとどうでしょう、普通6、70キロぐらい、現代人だったら男性、
あ、体重が、
うん、
うん、
それに数十キロ、3、40キロ、
20キロだか30キロだか、うん、
するとなかなか、
うん、
走れないね。
走れないしね、こけたら立てないとかそんな話もあるね。
ああそう、うん、でも昔の人はこれつけて戦ってたんでしょ。
そうでしょ。
偉い人は、
偉い人はまあそうね、うん、
でどれぐらい防御力強いのこの鎧って。
どうなんだろうね、
槍でやーって刺されたら、
あーね、
守りきれるの。
うん、
弓で撃たれたらどれぐらい。
ああ、それはまあある程度はね、うん、まあ、致命傷にはならないかもしれないね。ズボって刺さらないで、まあ、そこで緩むわけだから。
鉄砲はどれぐらい耐えるん
でしょう。鉄砲はね、まあ銅なんかは結構ね、分厚い鉄板でよく鉄砲が当たった跡みたいなのが
あるの、
あるけど、まあ、もうそれもなんかそのわざと当てた、作った時に当てて、なんていうの、品質保証みたいな、鉄砲の弾弾きますよみたいなんで、実際の戦場に行ってなくてもあったんで、
うん、
まあだから、まあ、鉄砲、まあこことかなら大丈夫なんだね、銅とかなら、うん、
うん、
多分こんなね、こういうビラビラのところは多分厳しいでしょうしね、
う
ん、まあ衝撃も激しいでしょうし。
なんかこの袖なんかも布でできてるようなイメージがあるんだけど違うんだね。
うん、
だいたい何、そうすると普通鉄、革、
そうそう、薄い鉄板を小ざねっていうのを、
うん、
小さいカミソリの刃みたいなやつをこう紐で結びつけてあるのがだいたいそうですね、
日本の。木でできてるイメージがあるけど
違う。なんでな、
竹なんか、
ないない、
竹のシーツみたいなあるじゃん、夏に。
ああすだれみたいなやつ、うん、いやー、そらまあまあ増票とかでそんなのもあんのかもしれないけど。あ、
そうか、僕はそういうのを見てるのかな。
いや、まあ基本でも鉄か革とかでしょ。
これ日本の鎧って、
うん、
なんか独特の感じがありません。西洋のとかさ、
うん、
見るとなんか向こうの方が防御力高そうじゃない。
あ、西洋の鎧の方が、
なんか日本だ、日本のこれかっこいいけど、
うん、
なんか防御力なさそうな気がするんだけどな。
なくはないんでしょうけど、
まあこれで大砲撃たれたらまあダメでしょうね。
そりゃまあそうでしょ
う、
そういう用途じゃないし、
うん、
やっぱり刀はね、日本の刀は基本的に切りつけるやつなんで、切るときにはやっぱりこういうのはかなり有効でしょう。
あ、なるほどね、うん、そういうふうな。
突くとかには多分弱いと思うけど、うん、こういうね、ちっちゃい板がいっぱいあるから、やっぱりどうしても突かれるのはなかなか難しいと思う。
うん、
切り合いはやっぱり 有利なんじゃない、うん、
なるほどね。僕こういうのはほら剣道するときに、
うん、
なんか胴とコテとビラビラなんか腰周りもなんかつけたんだとかな。
あ、頭もね、うん、なんかガバってつけるよね。
つけてるね。で体育の授業の時はお面かぶったんだっけな、つけなかったと思ったな。うん、覚えてないですね。まあ大変なんですね。
うん、
でこれ下級の武士なんかでもやっぱり誰かに手伝ってもらうのかな。これ図を見ると一人でつけてるような。
まあ一応一人でできるっていう体ですけどね、要所要所で多分無理だろうっていう部分があ
るんだ。
うん、
大変ですね。
下級な武士はもっと簡単な、もうそれこそワンセットのやつは入って感じでがあるし、うん、あとはまあ基本的にお菓子不足って言ってみんなレンタルなんで。
レンタル？
こういうまあ上級の武士は自分のやつを持ちますけど、まあ、下級武士はもうお城に備え付けのやつがあって、それ貸してもらって、
あ、そう、
で揃いのなんていうの、こういう作りで、
あ、
う
ん、だからみんな同じ
ようにしてるんだ。そう
そうするとお殿様ってのは大変なんですね、そういう部分、
うん、
もうじゃあ何千何万単位で
何
揃え持ってるわけでしょ。
何千ってお金ってこと？
こじゃあこの鎧を、うん、鎧セット。
ああ貸すやつを。そうでしょうね。うん、お城にはたくさん。
あ、そうなんだね。そういう倉庫もあったんだね。
まあそれこそ天守閣なんかはそういう用途でしょ。江戸時代になると。
うん、
特に実際はほとんど使わないけどっていう。
ちなみにこれ今作っていくらぐらいするんだろうね。
どうなんでしょうね。なんか作ってる人とかいるよね。
うん、これさ、これった鎧これったがいるよね。
ああ、骨董品で、うん、うん、まあいるでしょうね。
何でも鑑定団とかでも見たことあるから、
うん、
もうまあじゃあ結構あるんだね。そういうなんその下級武士用の鎧セットとか
があるから、結構数はあるものはあるんでしょう。まあね、上級武士のやつはやっぱり一個一個基本的にあつらいなんで、
オーダーメイドだから、
うん、
その
辺のことが、まあそれしかないんでしょうけど、
価値があるわけだ。いやーとてもめんどくさいですね。うん、こうスーツを着ろうがいかに楽か。まあやっぱりベルトとかもなんか全部こうこれも縛ってあれも縛ってっていうのが大変ですね、
うん、
昔の服は。
まあなんかでもあれなんじゃないの、ユニフォームと一緒でやっぱりそれがやっぱり戦場に行くための儀式というか、自分を律する一つのあれでもあるんじゃないですか、
ね。でも売ってたんでしょ。
ん、
売り飛ばしてたんでしょ。
うん、だっていらないもん。
うん、そうだね、うん、皆さん鎧着たことがある方とか日常的に着てる方とかいらっしゃるかな。
日常的に何、うん、
まあでももう心配なのはやっぱトイレがね行けないっていうのがちょっと。おしっこもダメなのこれ。
おしっこもでも基本そうなんじゃない。でもまあ見るとこの辺脇から入れたら、だってほらそんな下半身はつけてないよ。
つけて
短パンの上は上からだけやし、短パンスネア、うん、
そうか、膝のとこは地肌出てるね。そ
う
そう、う
ん、
そうすると
膝は地肌は出ないけど、
出ないけど
短パンしか履いてないから、
うん、
多分この袴の脇からならちょろって出せんじゃないの。
社会の窓がある
の。小ぐらいな。いや社会の窓はないけど、袴ってほらここ切れてるやん。
もうそれ横でしょ。
もうでもいやちょっとこう
譲って、あ、ずらして、ね、ズボンを
手突っ込めば、
うん、
ふんどしの脇ぐらいでできんじゃないの。
皆さんがご立派のだったら
いいけど。いやそういうことじゃなくて、うん、そんなに上とかはね脱げないけど、この辺は多分結構空いてんじゃない。
うん、
まあ、基本おもらしでしょ。 戦場でそんな立ちションベンなんかしたら後ろから疲れますよ。
でも待機してる時とかさ、
ああそれはもうちょっともう漏らせばいいじゃん、
なんか臭いんじゃ、戦場って臭いんだね。
臭いでしょうけどね、臭いのかな、
そんな、なんか脱粉するわ、
そんな状況じゃないんだって、もう命かけんだから、もうおしっこもうんこもないよ、
なんか嫌だな、うん、ねえ、あの実際来た経験のある方とかまた情報じゃ、まあ、教えてもらいたいと思います。おトイレはどうするのか、そうだね、じゃでそう思うとさ、あの普通のさ、あの江戸時代の普通のお侍さんって袴着てるじゃん、
うん、
あの人たちはどうやっておトイレしてる、あれ全部、
いや袴は前ほどけばバラってなるから、
じゃあうんちするときは、
うんちはそうでしょうね、
なんかそういうのちゃんと描かないよね、時代、ね、
そりゃ描かんでしょ
う、おトイレのこととかね、うん、女の人はほらベロンってあげたら良さそうだけどね、
うん、
はい、さあ皆さんも鎧切れたかな、
これで切れますよ、
はい、ぜひ来てください。じゃあお便りいきます、はい、遠井さんからいただきました、ツイッターでいただいております、今週新しい画像でしたねと、いうことでね、あれ大黒屋光太夫
の
回の時に、
はいはい、
ちょっと珍しいイラストをちょっと使ったんですよ、
うん、
あのレアなイラストでちょっと世界史バージョンというのが出て、
うん、
実は今回初めて光太夫の時に使ったやつですね、それを見ていただいてコメントいただきました。あとですね、ちなみにいつも車の中で聞くのですが非常に聞きやすいと思いますと、いうことと、プロが作っている番組でも聞きづらいのがたまにありますよというふうにもいただきました。
うん、
なんかね、聞く環境によってもなんかちょうどいいとか聞きづらいとか、
あ
いろいろいらっしゃるんですか、
ね、まあ、そうですね、イヤホンで聞く人もいれば、うんうん、車の中で聞く人もいるしね、
うんうん、僕お風呂で聞いてるよ、
何で流すの、イヤホンで、
うん、イヤホンは聞かない、あのiPod タッチをお風呂に持ってって濡れないように防御して流してる、お風呂ってほら反響するじゃない、
うん、
だから結構少量でもよく聞こえるので、
あ、
まあ、いろんな環境です
ね、イヤホンだとね、やっぱどうしてもこう雑音とかがね際立っちゃうし
難しいね、まあまあ、いろんな聞き方ありますけど、はい、ありがとうございます。さあ続いてもう一丁、プー太郎さんからいただきました。
プー太郎
仕事ないのかな、
大変ですね、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして。ふとしたことからおもれきに出会い、 YouTube 過去ログと追っかけてきました。耳障りの良いお二人の会話がほっとしています。私はケリーさんがよく言われる三重県のど田舎に住んでいます、
うん、
大変ですね、ど田舎ですよ、ケリーさん都会ですからね、
うん、
さてお二人に質問します。三重県には伊勢神宮、島根県には出雲大社があり、この二大神社の市神社、
まあ、まあまあそのまあまあ社というか、
まあね、
う
ん、まあ、いわゆるグループが、全国、日本全国にありますが、
うん、
例えば山間部の小さな村の神社を見て、ああこれは伊勢神宮の系列だ、出雲大社の系列だとすぐに分かる箇所があります。
うん、
私はおじいさんに教えてもらったのですが、お二人は見分け方はお分かりですよね。もう一つ水月さんに質問します、
うん、
私はお坊さんと山伏との違いがよく分かりません、
うん、
お坊さんイコール山伏ではないのでしょうね。山伏といえばテレビなどで見るその人たちはホラ貝をぼーっと吹きながら鉢巻き、杖、直足といういでたちでお経を唱えています、
うん、
お坊さんはどこかの寺に属してますよね。 では山伏はどうしているのですか、教えてください。長くなりましたが、メールが読まれる頃はプータローでないことを目標に頑張ります。では失礼しますと、プータローさんは本当にプータローだった
んですね。ああ頑張りましょう
ね。頑張ってハローワーク行ってください。
ハローワーク、まあまあね、
このね、就職活動で僕の間初めて知ったんですけど、なんかリクルートが仕事先斡旋してくれるのって知ってる？知ってます？
なんかすいません、リクルートってそういう会社じゃないの？
で、あれ本屋さんじゃないの、リクルート？
なんでやな。なんかね、リクルートってもともとその就職のそれをして会社やん。
ああそういう意味だな。リクルートのそこに
リクルートスーツって言うがな。
言うよ、言うよ、あれ、あれってリクルートって就職の本とか、なんか就職合同説明会とか、
ああ、まあ、もちろんね、そういう情報の提供とかもやるけど、
でなんかそのハローワークとかと違って、そういうところ登録して私たちが紹介したところに、私たちあなたがそこが合ってると思って紹介して就職してもらうと、その会社からリクルートに紹介して してくれてありがとうって、なんかお金もらうんだってね、100万とか150万とか。
いや派遣とかも大体そうじゃん、派遣会社っていうのも。
そうか、そんな業界的にちゃんと就職活動したことがないので、そんなハローワーク以外にもそうやって紹介してくれるとかあるんだって思って。
いやいやいや、いっぱいあるでしょ。
そうなんですね、失礼します。
ハローワークはタダだけど、
だからハローワークは誰でもどんな企業でもウェルカムに求人出せる、
そこはね、要するに仲介をしてくれるだけなんで、
リクルートさんとかはリクルートがいいと思った会社しか紹介しない。
いやいや、だから基本会社が金払ってうちの社員集めてくれみたいな感じで、
だからそれはリクルートを信頼して、
そうそうそう
っていうスタイルなんだな、最近したらその仕
組み。あ、そう、よかったね、そういう苦労しなかったんだ。
就職活動をした？
一応したよ。
本当？就職試験っていうの、あれは受けたよ、2、3。でも人生で2、3回しかない。
面接とかしてないの？
したした。
合同説明会とか行ったことないの？
行ったけど、働きたいとこなかったから
あ、そう、
ぐるって回って帰ってきただけで。
あ、そうですか。
そういうなんか就職フェアみたいなのが、あ、でも2回ぐらいしかないな。
へ
え。で、就職試験みたいなのは過去3回受けたのかな。で、今働いてるとこは、ラーメン食べながら喋ったのが面接だったんで、
まあ、いい面接ですね。
もう友達のとこなんで、ちょちょいでしたけどね。まあ、業界的にも違うから。そういうのもあるでしょうけども、ね、大変ですね、就職活動ってね。
そうでしょう。
学生さんとかすごいもんね。
ねえ、まあ、あんなのはほらみんな勢いじゃん、みんなやるからやるし、まあなんかそれでいけるけどね、こうやって自分でやっぱり一人で探すっていうのは大変ですよ。
なんか資格持ってると優位とか実績があるとか、
まあ、あるけどね、まあ、それも入ってみないと分かんないってとこもあるし、
なんかね、僕の知ってる子はもう30なんだけど、いっちゃんと就職でずっとフリーターのまま、なかなかね、なんかこう、私は福祉の仕事やってるから、今度それが貧困問題につながってくるから、もうちょっといいところ見つけないのとかって心配しちゃう人がいるんだけどね。
あ、そうなの。
いいのって言ってるから、難しいところですが、さあさあさあ、プータローさん、伊勢神宮と出雲大社系と神社が見分けができるとおっしゃってますが、神社ってそもそも伊勢神宮がドン一番トップなんでしょ？
まあね、そういう、まあ、見方もありますね。
だから 出雲大社は伊勢神宮の部下じゃないの？
いやー違うでしょう。
でも一緒、もう祀ってる神様違うだけちゃうの？
違うだっけ？どっち？
伊勢神宮は天照大御神でしょ？
うん。
出雲大社は
大国主の
御こと、
うん、
これなんか違いがあるの？
どういうこと？
この見、なんか見分けがつ
く、見分け方ね、何なんだろう、特殊能力
オーラ、
分かんない、
もう分かんないですね。え、これ伊勢神もだ、これ
建物の向きとかかな、
屋根の出雲式とか伊勢神宮の、
伊勢神宮ほら伊勢神宮はこうじゃん、屋根がこっちから分かるでしょ、こう屋根の、
屋根の向き、
そうそう、神社がこっち、こっちばっかりだけど、
こっちが分かんないです
ね。屋根がこっち向いてるやん、
三角形の屋根だよね、そうそうそう、基本的にね、そうそうそう、で僕らがパンパンペコリとかってする時に、なんて説明する、
屋根のこのイラカの方がこっち向いてるやん、
こう僕たち向かい合うわけだよね、
う
ん、
そうそうそう、
で出雲
大社ほらこうなってんじゃん、
それが、
三角形の、そうそう、断面の方がこっち向いてるから、
本当
そういう神社の違いなのかな、分かんない、
宮の作り方、屋根の向き、
全国の神社でもなんかこう向いてると伊勢だとかこうっていうのがあるのかな、分かんないけど、
僕思ったのはほら、なんとか神社とかっていうと、この神社はこういう神さんをお祭りしてますよって書いてあるじゃんか、
うん、
なんとかの姫の御事とか、なんとかの神の御事とか、
うん、
そうすると伊勢神宮は高天原系の神さん、で出雲は国津神だっけ、
まあ、元のね、
だから天上界にいる神様と地上にいる神様の、それで見分けつくのかなって思った。
それまあそれはそうやろうけど、そういうニュアンスじゃないじゃん。なんか一目でわかるって感じ
だから。これだって字見てさ。
そんなの駒札ないとこだったら、村のちっちゃいお社なんかわかんないでしょ。
今書いてあるよ、そういうの文化財なんだから。
いやわかん。それなんとかの御事って見たらそれは全部わかんの？それが天の神様なんか。
じゃ詳しい人はわかるじゃん。
いや詳しくないでしょ、うん。おじいさんと子供が見てもわかる話なんでしょ。
じゃあ鳥居の形とか、
鳥居なあ、いや俺もなんかそうかなとか一瞬思ったけど、でも必ずしもそうでもない気もするけど、いやご教授願いたいですね。
だそうです。お便り待ってますね、
うん、
あもう一丁、お坊さんと山伏の違い、
うん、
でお坊、山伏って僧侶のでしょ、
いや違うで、
山で修行してる僧侶じゃない、
いやいや違うでしょ。
そうなの、
うん、
なんかほら頭に六角形みたいなのつけて、なんか天狗、
天狗みたいな、カラス天狗、
あ山伏ですよね。でなんかほら胸のところにポンポンが、
ボンボンみたいなね、
6つぐらいついてる、
そうそうそう
そんなしかイメージない、うん、あとホラガイ棒ぐらいですけど、
うん、そのままじゃん。
山伏でも、ね、うちの父ね山伏やってたよ。
そうそう、いるでしょ
う、
皆さんの近くにも。うちはまあ、ね、親戚にはいないけど、
熊野詣で、
あ、
してたよその格好で。
そうそうそう、
何、いやうち、え何やってんのって思いましたけど、
うん、
なんかいわゆるあれですか、お遍路さんの格好ってあるじゃん、四国の、
はいはいはい、
あんな感じで山をうろちょろする熊の詣をするスタイル山伏、
うん、
むちゃくちゃですか、
ね、いわゆる修験道でしょ、山でそういう、うん、修行、盆さんじゃないでしょ、ま、丸、みんな丸めてないでしょ、頭も丸めてないし、
あ髪長い人いるよね、うん、
お坊さんはまさに出家してお寺でそのね、そのなんだっけ、仏の教えを極めるのを、なんだ、自分が仏になるのか成仏するのを目標にするわけでしょ、
うん、
山伏はだから修行みたいな感じなんじゃないの、
何を、だ何の修行をしてるの、
山の中でこう、まず僧侶じゃないよね、山伏
僧侶じゃないんですか、
うん、
何仙人になる修行みたいな感じ。
ああまあまさにそうですよね。修験道っていうのはまさに何だ縁の行者がまあ一つの理想なわけでしょ、うん、そういう部分なんじゃない。
じゃあ何修験道は仏教じゃないんだ。
まあまあそれはまあ今も融合しちゃってるけど
元は、うん、じゃあもともとをたどると別に山で暮らしてる人山で暮らしてる人そういう意味で。
いやまあまあほら山の中でこうその修行するとかっていうのは別にその宗教仏教じゃなくてももともとあったわけでしょ多分そういう神聖な山とかっていうのがあって、
まあ ねうん、
でそこにまあその日本で仏教が入ってきて、まあ、融合して
あじゃあ日本で独特にあった山で修行している人たちに仏教文化も入って
そうそうそう山ね神様が宿る山みたいなところに、まあ、自分の身を置いてこう自分を高めるっていうのが究極の目標なんじゃないでそこに仏教的な要素が平安時代以降とか入ってきて
でお経を唱えたりとかするんだ、
うん、
じゃ何かの仏教の一派ではないんだね。
違いますね、まあ、まあ系統はあるけどねある程度天台系 の, その修験道とかはあるんだけどあ、まあ、それまで要するに仏教が入ってきてからの
話で、ね、じゃあいろんなのミックスされて
そうそうそう、ね、そもそもそうじゃん江戸時代までって仏教も神社もみんな一緒くたんだし
うちの父は山伏になって熊野詣でをしてたから、
うん、
熊野神社熊野大社神社だもんね。
そうそう
でそこでお経を唱えてたらおかしいよね、うん、むちゃくちゃじゃんねよく考えたら、うん、そうだからそうなんだ山で修行する人たち
うんまあそうですね
ですって
答えになってんのかな、うん、
でそうお坊さんは僧侶でしょ仏教の僧侶でしょ、
うん、
山伏は山で修行している、
うん、
鍛えている人
そうですね
でだから千まあいなこと言わとか、
うん
うん、ですねだそうです、
はい、
うーんなあのホラ貝は何の意味があるの
何でしょうね、まあ、ああいう音がこう悪いものを払うとかそういう意味があるような話を聞きましたけどもともとはどういう意味か分かんないけどね
ホラ貝って高いよね
高いよ、
ね、なんか
めっちゃ高いよ
この間どこか海の方の観光地でホラ貝売ってて、うん、見たけど何万もするんだね
そうそうそう取れないんでしょあの貝も
あ今取れないの、
うん、
へえ。あれかあれどうやって吹くのブーってしたらボーって音出る
いやあれもなんかすんげえ難しいよ
あそうなんだ、うん、じゃあそれ吹ける人ってすごいんだ、ね、
そうそうそう
へえ。はいはいちょっと参考にしてくださいね
はい
はいじゃあ今日はねここまでです
なんだ
とはいおもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマ、歴史の体験談、国語で習った、戦争物語、
うん
歴史が歌詞になっている効果、あとおすすめの歴史系の検定、
はい
ね、など。
ありましたね。
あります。うん、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい。
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。
うん。
Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。
はい。
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょうさようなら
さようなら